7時54分まで、で、していただいて、今日、龍神さんについて、まあ、龍神さんのことということで、スネロの聖地の方が、白龍さんの、住まわれているというのか、置かれているのか、なんと言われるのか、お話してください。では、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。
龍神さんって怖い？激凛に触れるっていうことがあるのね。龍神さんのさ、張ってるけないヒゲに触ると、ね、命まで取られるっていうぐらい。でもね、龍神さんって別に怖い存在じゃないよね。本当の自分ね、本体の自分から見ると、ね、自分は何でもなれるのね。龍神さんになれるのよ。ね、一番奥の自分はね、鎮痛自在にね、どんな姿でも表せる自分ね。で、必要だったら龍神さんの姿も撮るのね。天使の姿も撮るね。どんな姿でも撮れるのね。それが本当の自分ね。で、その龍神さんっていうのは、その神様の一つの働きよね。この世に出てきてないね、龍神さんね。恐竜じゃないよね。その働きもいろいろよね。自然現象をね、すべて司っているね。四つの、まあ、働きっていうんですかね、翡翠、花、風ってあるでしょ。その時はね、山の神様になるのね。地よね、土地よね。地球全体になると地球霊王っていう姿取るよね。で、水もね、龍神さんだってなくね、琵琶湖なんかには大きいね、龍神さんいてるね。いろんな畑にもいてるね。守ってるのね、修行を助ける意味でね。井戸にもいてるね。で、川の流れにも龍神さんの働きをね、極めの働きとしてね。火もそうね。火も龍神さんの働きをね。風もそうなのね。台風なんてね、すごいね、ね、風の力でしょ。マイナスの思い全部吹き飛ばして消してくれるもんね。自然現象のほとんどに龍神さんが関わっている、ね。だから働きも、ね、細かく分けた無限に変化しているもんね。同時に、ね、番組から言うと、ね、全ての番組に、ね、顔を出してるからね。だから高い番組ほど純白に近いのね、色合いがね。純白に近いほど高い龍神さんね。白龍さんっていうのはやっぱり力があるね。で、そのスメラの聖地はね、この山全体を白龍さんが自分の体として守ってるから、すごい清まった場所になってるね。で、琵琶湖にもね、大きい白龍さんが湧いてるね。琵琶湖を自分の体として表してるのね。で、世界のいろんなね、大きい湖にもそうね、大きい白龍さんが守ってるね。自分の体として守ってるね。清めの働きをしてるのね。色合いが暗くなるほど、光が乏しくなるほど、まあ別に上下の差別はないんですけどね、働きが変わっていくね。どんどん低い番組に合わせた働きになるね。だから黄金の竜なんていうとかなりね、陣痛時代よ。ね。大きい働きをしてくれるね。 でもね、灰色の竜とか黒竜っていう黒くなるとね、働きも小さくなるね。小さくなるっていうと、あのね、次元を下げて、番組を下げて、ね、その場で働くからね、大きく働けないよね。黒竜さんがね、働くといろんな物質が現地の簡単にできるよね。パッとね、金粉が吹き出したとか。黒竜さんにいたずらでやれば。いろんなね、姿を見せてくれるけどね。でもみんなにもいろんな竜神さん治ってるのよ。必要に応じて神様からの助けとしてね、いろんな段階の竜神さんが、いろんな働きの竜神さんが、ね、手助けに来てくれてるね。だから特別に自分だけについてるっていうのはね、大したことないのよ。神様の方からね、必要に応じて派遣されてくる竜神さんの方がいいのね。雨が欲しいって言ったら雨がスッと降るでしょ。そうするとね、それは雨を使わせる竜神さんがスッと助けに入ってるのよね。台風が来て大変っていうのね、消して欲しかったらスッと消してくれるよ。ね、自分のところだけ風が吹かなくなった日はね、そんなもう神通時代ね、竜神さんにとってはね。ただあの高い神様っていうね、竜神さんでも高い竜神さんはあまり低い番組には、ね、働きかけるのが少ないね。よっぽどの時をね、大きい共鳴の時は白竜さんが直接働いてくるよね。でもそこまでね、必要ない時は段階を追っていろんな、ね、竜神さんを一番上の白竜さんに、ね、使いこなすんだね。上から命令してくるね。役割を与えて力を添えていろんなことをさせていくんですね。皆さんもある時は竜神さんになるよ。ある時は自由自在ね、何にでもなってるのね。別個の存在じゃないのよね。みんな自分の中にあるって言った方がいいね。10代の自分の中にね、神様からね、大きいプレゼントを受けた自分の中に全部あるのね。それで肉体の自分をも守りを守ってくれる姿をとっているのね。みんな一体なのね。みんな本当にね、神様の体の一部だから、本当に全体が生かし合い助け合いよね。もう循環してね、本当に調和を保つように保つようにね、ちゃんと、ね、なってるのね。どれだけ竜神さんの恩恵を受けてるか計り知れないよね。遠いね、星からの光もらってるでしょ。ね。あれも竜神さんの光よ。空気するのも同じよね。空気ってね、流れなかったらね、みんな死んじゃうよ。ね。自分の周りの空気が移動しなかったらね、酸欠ですぐ死ぬよ。ね、流れてるでしょ、空気ってね。地球上の空気全部循環してるでしょ。循環させる力ってすごい力でしょ、ね。本当に生きてるっていう感じね。生かす力が働いてるっていう感じでしょ。ね、で風でも強いところほどいいのね。文化が栄えるっていうね。なぜ文化が栄えるかというと、マイナスを消してくれるのね。プラスのいいものがどんどん出てくるようになる。だから風の強いところほどね、文化は栄えてるのね。大きい竜神さんの助けよね、それもね。だから台風ありがたいよ。マイナスみたいなことよね。ね、表面の現象だけ見てね、マイナスに捉えやすいけど、ね、感謝の心で見るときは、ね、大 きいプラークが発見するのね。台風ほどありがたいものがないってぐらいね。でも台風に対する備えさえ切ったら怖いもんじゃないよね。マニアックだけは消し切ってくれるのね。カニちゃんの心でしっかり受け止めてあげるのね。ごまたきの日も同じよね。龍神さんの大きい清めのね、働きね。ね、不動明様っていうのもね、流体を現ずるのよ。大きく働くときはね、すごい光を放ちながらね、大きい働きをしてくれるよね。いろんな図でからでね、流体の姿はね、あれだけが全てじゃないのね。ああいう姿を撮るっていうだけね。なんかちょっと怖いから感じよね。必要だったらね、優しい女神様と観音様の姿を撮るわね。神通時代に姿を現してね、目の前に出てくるわね。高い神様は何でも化けられるのよ。ね、あまり龍神さんって言うと龍神さんにとらわれたらダメよね。そういう働きも姿も取ってくれるっていうぐらいね、決めつけない方がいいね。一人一人についてるね、守護霊さん守護神さんでもないのよね。こういう守護霊さんこういう守護神さんって決めつけるとね、間違うね。守護霊さんも守護神さんもね、一応悟ってね、神通時代になってるとするでしょ。そうすると自分に合わせていろんなね、姿を撮ってくれるんですね。あの時ね、龍神さんの姿でね、現れた方がいいっていう時は龍神さんの姿を撮るの。ね、皆さんもいろんな信仰をね、続けてきて、キリスト教にね、ね入ってそのキリスト教のね、その勉強してる時は、やっぱりね、仏教のね、菩薩なんか出てくると相手にせんでしょ。だからキリスト教関係の、ね、有名な、ね、神様なんかに化けて出てくる、ね、守護霊さんが化けるのよ、ね、時のイエスさんに化けるかもしれないねでもイエスさんの姿に出てきたら、あイエスさんが助けに来てくれると思うでしょ、ね、マリアさんの姿に出てきたら、あマリアさんが出てきてくれたって思うでしょ。でも守護霊さんはできるのよ、ね、自分の心境に合わせていろんな姿を神通時代に撮れるね。で順番に姿を変えてね、指導し続けてくれるよ。今度は仏教に入ったら仏教の菩薩になって化けて出てくるよ。でも化けた姿に騙されたらダメだよね。守護霊さんってすごいよ、ね、一人での専属に守ってる神様ってね。みんな神社を前にしてね、神社の神様に守ってもらうかと思うかもしれないけど違うよ。守護霊さんが守るわけですね。別に神社の神様に助けてもらうんでいいの。守護霊さんに力があるんだよね。必要だったら相手の助けをいくらでもね、宇宙の神様からね、受けた力でね、できるのよね。でも最初はみんなね、守護霊さん無視してね、いろんなところへね、お参りに行くのよね。お参りして頼んだら助けてくれると思うのよね。でも助けてくれてるのは自分の守護霊さん、守護神さんよね。頼んだから助けてくれるような神様は大したくないよ。ね、頼む前からね、ずっと昔からね、助け続けてくれてる神様が本当のね、自分にとって大切な神様よ。それが守護霊さん、守護神様よね。これからもね、未来永遠に助け続けてくれるよ。いつ、いたり離れたりしないよ。ね、そんなの大したくないよね。 ずっと時っきりで助け続けてくれるのが本当のね、守護霊大病院さんね。これは宇宙の神様のね、代表になってね、助けるね、姿を撮ってるんだよね。まあ、宇宙の神様の変身の姿だけどね、一人一人はね、身近にね、飛び去って愛する姿やね。龍神さんの働きもね、そういう姿でね、将来の変身かもしれないよ。いろいろ助けに来てくれるのはね、場合によってはそうだよね。でもね、宇宙の神様はね、将来さんを代表格にしてね、すべての神様を神通時代に使ってね、助けに来てくれるよね。だから将来さんだけに助けてもらってるというのはまたね、ちょっと小さくなるから、だからありがとうございますよね、宇宙の神様からのね、全ての助けをね、受けるのがいいよね。だから、守護霊さんっていうことも必要ないよね。龍神さんって呼ぶこともないのね。みんな、ありがとうございますでね。一応の神様からのね、必要な助けっていう受け方がいいね。一つの名前を使うとね、それに囚われちゃうのね。縛られるでしょ。ね、龍神さんって言うと、龍神さんに縛られてしまうね。そしたら他の神様に心向かないもんね。いつも全体にね、心を向くようにね、患者が行き届くようにっていうのは、うちの大神様、ただ一つね、これをね、しっかりと捉えたらいいね。ありがとうございますね。全部に通ずるしね、全部から助けてられるね。龍神さんもね、入れ子構造のスカートを取るからね、小さい龍神さんから大きい龍神さんまでね、またね、そのたくさんの龍神さんを自分の中にね、束ねて持ってたりね、いろいろなスカートを取ってくれるね。これ、バラバラに見るのはあまり良くないのね。比較してね、見るのはあまり良くないね。みんな一つなのね。神通時代のね、スカートの中にね、一等の龍神さんの働きがあるのね。雨の一粒にも大きい龍に咲いてるかもしれないよ、ね、人間の龍に咲いてるかもしれないよね。旗っていうのね、この一つの種族の中にね、そうだよ、大きい龍に咲いてるね、無限の龍に咲いてるかもしれないね。たくさんの龍にさんがその中にいてるって言ったらすごいでしょ、ね、一つの旗っていうの種族の中にね、またね、流れ落ちるね、この人を雫の涙の中にね、すごいね、興味のあるのがいっぱい出るかもしれないよね。だから涙が流れるっていうのはすごいでしょ。すごい大きめの働きよ。ね、涙を流させる神様が出てるのね。本当のね、神様の愛に触れたら、みんなね、感極まって涙流すよね。正面の自分はそうわからないね。何が起こったかわからないよね。でも、奥の自分は全部ね、神様の愛を感じてね、大きいお清めを受けて、喜びの涙を流すね。大きいね、清めの龍神さんの働きをしっかりと捉えてるんだよね。だからその名前をいろいろのね、神様の名前を使ったりして言うけどね、でも神様の大きい愛の清めの働きね、みんなね、人間の体温でもね、上手に調整されてるでしょね、こう冷血動物みたいに冷たくなったらどうなるか でも体温のね、ね、状態って言うとね、一点、ね、ほとんど一点保たれるでしょ。この大きい竜神さんのね、ね、まあ、一点調整してくれる働きよね。見えない、目に見えないところからね、いろんな助けいっぱい来てるよ。この世だけで肉体がね、維持されてね、支えていないね。いろんなところからたくさんの神様の愛の助けがね、いっぱい来てるのね。それも神通時代にね、流れてきてるから。みんなそれ、ね、気づいてしまったら大変よね。いろんな光いっぱい入ってくるね。風邪をひいて熱が出るのもないよね。熱が必要なのね。マイナス血管ね。この世の人はね、表面だけ見てね、あ、バイキンがね、自分を攻撃してるって言うのよね。そのために熱が上がって殺してるんだと言うんかもしれない。そうじゃないね。そんなちっぽけなもんじゃないね。バイキンも悪役を演じてるように見えるけどね。いろんなマイナス背負ってくれてるだけだからね。ね、大きいマイナスを背負って、身代わりにね、こう背負ってくれてるだけね。その背負ったマイナスをね、竜神さんが大きい怒りを熱を与えてね、消してくれてたよね。みんないい役よ。ね、みんなを助けてくれるね、愛の働きばっかりにね、何が起こっても大丈夫。友人さんがね、ね、助けてくれんかったらみんな死ぬよ、そこね。瞬間にね、熱がなくなって、冷たくなって。ね、心臓の血液の流れで瞬間に止まるもんね。ね、竜神さんの働きがなくなったらね。呼吸が止まったらそのままダメよね。みんなそうよね。何一つ書いてももうね、一瞬も生きておれないもんね。だから自分の周りの全部ね、大きい神さんの生かすの働きばっかりでしょ。もう生かされてるだけよね。どれ一つ間違ってもダメだよね。だから死ぬって言うたらすごいことよね。勝手には死ねないよ。ねえ、神様の生かす働きがね、無限に無限にいっぱい降り注いでるんでしょ。ねえ、本当は絶対死ねないよ。ね。でも時期が来たら死ぬだけよね。この世のね、勉強の場から、もっといい勉強の移るだけよね。悪いとこ行くんじゃないよ。もっとふさわしい勉強の場へ移るだけね。幸せへの最短コースをね、歩ましてもらうんだよね。だからどういうね、勉強の場合移っても、それが幸せの最短コースになるように導いてくれるね。みんな地獄に落ちたらね、損したいと思うんかもしれない。そうじゃないよね。地獄にもし落ちたら、一番謙虚になる勉強を先にさせてもらう。ね。だから一番早くね、悟り開けるかもしれない。でもこれはね、みんな、守護霊さん、守護院さんがね、全部見通してるからね、一番最短コース歩むようにね、守り導いてるね。ただ、思いの心じゃね、逆に見たりするから、まあ、自分が損するのね。患者さんの心だとね、お任せできるね。いつもね、一番いいように導いてもらってるから、ね、患者で受ける方がね、プラスに感じて受けてるよね。それだけでも幸せよね。プラスはわざわざマイナスが思う必要ないもんね。だから死ぬときは死んだらいいのよ。一番幸せなの。病気になるときはなった方がいいね。一番幸せなのよ。だから患者の心で見るとね、何が起こってもね、これは最高の幸せですね。 ありがとうございます、ありがとうございますでね、できって言ったらいいだけね、もう最高の幸せをね、次から次へと与え続けてくるね。何があっても大丈夫ね、だからね。ただ、思いの心になってしまうとね、引っかかるのね。思い通りならんっていうので引っかかるのよね。思いの心は全体見通せないよね。先が見えないね。わからないね。何が幸せかわからないね。ね。まあ、回り道してるかもしれないね。落とし穴をしてるかもしれないのにね。なんかそれがいいように思うだけね。思い通りになっても幸せにはなれない、絶対ね。神様の計らいの方がね、無限にね、上なのね。ちゃんと計らってくれるからね。だから何が与えられても、感謝の心抜けたらね、無限の幸せいっぱいに感じられるね。一つの小さいものにしがみついたらね、必ずそれ取ってくれるよ。そうするとね、無限にたくさん与えられてるの気づくでしょ。ね。神様が小さい幸せまで奪ったんじゃないのよ。ね。逆ね。小さいものにとらわれてるのをね、大きい心に変えてくれるだけね。たくさんのプレゼントを受け取れるようにしてくれるだけなのね。ね。この世しかないって考えてる人だったらね、そうでしょ。この世のものを奪ってもらう方がいいのよ。ね。しがみついたものを奪ってもらう方が、あのように無限の世界にあると気づかせてもらうのね。あのような無限の世界にね、いっぱいプレゼントがあるのね。だから心を大きくしてくれるだけね。神さんのね、計らいって、やっぱりね、思いの心ではちょっと気づきにくいよね。感謝を深めて、ね、それで神様の心をしっかり捉えないとね。どこまでもどこまでも神様の愛は深いの。山よりも高く、海よりも深いって、その程度じゃないね。無限に、無限にね、愛深いよね。もう至れり尽くせりね、どこまで行ってもそうだよね。これでもか、これでもかっていうぐらいね、愛を加えていくんだよね。ね、自分の周りにね、いろんな人のね、人生のあり方をね、姿見せてくれるでしょ。これみんな自分の勉強よ。ね。早く気づくように気づくようにってね、神様の愛に気づくための勉強なんね。だから小さく捉えたらそうよね。みんな神様に愛されてる姿だよね。自分一人で受けきれんから。自分の代わりにね、みんな、周りの人全部がね、神様の愛を受ける連休をね、してくれてるでしょ。ね。その神様の愛の受け方を学んで、ね、全部自分のね、ね、神様のね、大きいプレゼントって受けるのよね。本当はもう最初からね、みんな神様の愛にね、抱かれて無限の幸せいっぱいって本当よ、ね。気づく、気づかない別にしてね。それはもう本当のね、姿よね。奥の自分だけそうじゃないよ。ね、このね、肉体を持ってきてるこの自分もそうなのね。神様の大きい愛に包まれてるだけよね。本当はそうだよ。ただそれに早く気づけばいいだけだけどね。気づくためには一番必要なのは何かっていうだけでね。ありがとうございますってね。ね、神様に心を向けるだけよね。神様を呼ぶだけね。ありがとうございます。呼び続けたりだけね。また、その自然に気づかせてくださる、ね。本当にね、この世もね、神様の愛の塊に見えてくるよ。ね、感じられてくるね。本当にね、みんなね、一回ね、受け入れなくなったと思えばね、気づくのよね。もし空気が全部消えたらって考える。ね、空気なんかできられないもんね。なんぼね、嫌な人いっぱいで人嫌いっていう人でもね、この世の人全部消えたらって思ってぐらい一人ぼっちよ。それじゃ喧嘩相手欲しいのよ。ね、地獄のおじてもね、仲間の欲しいのね。 ん、みんな贅沢な悩みを抱えてるじゃん。だから本当に謙虚っていうのはね、一旦全部消し切るもんね。みんな消えてなくなったらという気持ちになるとね、ちょっとあなたに受け直せるよね。だからあなたに受け直したものはみんな無限の価値があるね、みんなね。みんな神様の愛のね、姿よね。ありがたいばっかしになってくるよ。一瞬一瞬あなたに受け直すこの感謝の練習は過去を消し切る働きよね。そして神様からね、本当の愛のスタートをあなたに受け直してるよ。この感謝の練習だけが幸せを大きく深くするね。あなたにっていうのが大事ね。でもなかなかみんな、ありがとうございます、たどり着けんのよ。ね。簡単なようだけどね。最後の総仕上げだから、なかなかたどり着けんの。ね。でも一旦たどり着いたら、もうね、あと心配ないね。では、感謝が無限に深くなっていくだけね。幸せが無限に大きくね、なって気づくだけよね。これも時期が来ないとね、わからないよね。時期が来るというのがすごいことでしょ。これもね、神様の大きいね、助けで時期が来るのよね。で時期が来て、ありがとうございますに触れるのも、神様の大きい助けで触れるんだよね。で、まず神様が中に入って、ありがとうございます、唱えてくれるのね。自分が唱えてるんじゃないよ。ね、神様がね、助けに入って唱えてくれてるよね。いつも感謝様で一緒だよね。最初から最後までそうなんだけどね。でもありがとうございますって唱え始めた時に初めて気づくもんね。いつも神様で一緒なんだってね、気づかせてもらうんだよね。だからありがとうございますっていうね、この言霊のね、働きてすごいね、すごい力があるのね。他に何か質問があればしてもらおうね。何でもどうぞ。
じゃあ質問がある、今ある方これぐらいいらっしゃいますね。新たに質問が。緊張しちゃう。自分の質問じゃなくても、こういうことがあったら聞いてあげたら、テープ等も、相当もお悩みをしてくれたんですけども、もっと、3人ぐらいの先生が言ってるのかもしれないな、言ってますので、こういう質問だったらしてくれたらいいなというのがあったら、代わりに。自分のがあれば、
はい、どうぞ。
なんで人は学校しないと前の状態と今の状態の違いと前の状態と今の状態を比較することになるし、今見えてるものでもこれとこれを比較しない、比較することの方が分かりやすいとか、その比較っていうことを比べることがよく分かりやすいんだけれども、別に比較しなくても分かればいいと思うんだけれども、なぜ比較しないと自分は分からないんだろうっていうふうに思えるんですけど、それは前のことが良かったっていうか、前のことのいいことが見えてくるというか、なんで比較しないと分かんないんですか。
ね、神様が与えてくるのはね、常に新しいね、いいものばっかりなのよね、本当はね。まず無限の無限のチャンネルっていう姿を与えてくるのもね、同じものはないのね、全部違うものね、それもね、必ずね、新しい、ね、変わったものとして出てくるね。だから無限の選択肢を与えてくるね。それは神様が一人一人に自由を完全に保障しているという姿なのね。だから自由がないと人は幸せでないのね。だから選択肢が狭くなると、ね、人は幸せからね、どんどん遠ざかるのね。ね、この世でも同じね。一つのことに縛られたら苦しくなるのよ。ね。で、比較するっていうのは選択肢が広がるということよね。ね、たくさんね、あった方がいいでしょ。その中からね、自分がね、好きなものを選んでいくのよね。まあその選び方もいろいろだよね。だから根本は自由がね、大事っていうところでね。それで選択肢を神様は無限に広げようとしているね。で、その比較して優劣を決めるのも、まあそれもね、別にね、その人の自由だからいいんだけどね。だから本当はね、全部いいっていうふうが、そういうふうに見えるのがいいのね。花だったら、無限の種類の花があるとするでしょ。どの花も素晴らしいなって見えるのがいいね。だからこの優劣を決めるね、この花大きいから素晴らしいっていうのはね、優劣を決める見方は思いの心なのね。思いの心の方の受け方はちょっと程度が落ちるのよ。ね。だからどの花もね、大きいのも小さいのもね、もう全てがね、素晴らしいんだっていうふうにね、同じ無限のね、素晴らしい価値があるんだっていうふうに受けてね、それで選択肢をね、無限に広げるのがいいね。そしたら自由にね、神様からのプレゼントをね、受け取れるっていうところなのね。じゃあ神様の心はね、もともと自由自在な心でしょ。それで全てに無限の価値を見出して、みんなを褒めたたえてね、で、神様の心で受けて喜ぶだけっていうのがいいのね。その思いの心はね、やっぱりちょっとね、引っかかってんだよね。うん。いいのを選ばないとダメだけどね。比較したときにね。ね、これ感謝がこうだったら気づくのね、全部いいっていうの気づくのよ、最初からね。でも思いの心はね、一つの立場にね、とらわれてしまうね、縛られてしまうのね。その立場が自由でないから、その立場で物を見るとね、見方が感謝の心の中でね、違う時があるね。その時にね、あ、こっちがいい、こっちが悪いって見てしまうね。だからその立場がとらわれてるのね。いいのをまず自分が見たとするでしょ。で、その立場から見ると、ね、下が全部ダメなんでしょ、ね。その一つの花を見てもそうだよね。花咲いた状態を先に捉えた人はね、つぼみはダメだっていうよね。双葉もダメだって見えるよね。でも種を見た人はね、双葉も素晴らしいっていうのね。つぼみはもっと素晴らしいっていうんでしょ。自分の立場がね、自由になってたら、それぞれに全部ね、最高に見る立場に立てるんだね。でも一つの立場にみんな縛られてしまうね。思いの心って全部そうね。過去を掴んで一つの立場に縛られてしまうね。その時に自分の見方がね、その比較をするのよね。こっちがいい、こっちが悪いっていうね、取られた比較をするのよね。でもまた立場が変わった時に、また違う比較の仕方をするのよね。でもどちらも取られてるのよ。比較するっていうのはね。だから分別心っていうね、善悪決めたりする分別心も、これね、思いの心なのね。感謝の心じゃないのよね。思いの心はね、分別心を起こすね。比較の心を起こすんだね。でもそれでは本当の姿はわからないね。浅いのね。自由のない取られた見方になるのね。 これはやっぱりまず感謝の声に戻してくださいね。もっと自由な立場でね、資格を超えて全てに無限の価値を見出せるね。そうすると最初からね、いいもんばっかりしちゃったって気づくの、ね。比較していいものを選ぶ程度じゃないのね。もう最初から最高のいいもんばっかりっていうのを気づいた方がいいね。比較してる間はまだ気づかないね。人間にいいものがいっぱいあるのに気づかないね。見てる世界が狭いね。小さい部分しか掴んでないね。小さい部分に捉えてしまうのね。実際そうでしょ。ね。比較する心で何を見てるかって言ったらね、つまらん小さい一つか二つになる。ね。宇宙全体を眺めてないね。見てないね。感謝の心になって初めてね、大きく眺めるのよ。ね、その時は全てにね、大きい価値を見出せるね。ね、人をね、比較するんで同じよね。そうよ。比較する人をね、ごくわずかな人だけを見てるだけね。これはやっぱり囚われた思いの心ね。宇宙の全人類を見てるに違うよ。ね。すべての人は見えてないね。またこの世の人だけじゃないね。あの世にいてるすべての人を見てないね。感謝の心でないとそれは見えないね。気づかないのよね。だから比較するっていうのはね。あんまりいいことないよ。ね、特に上下をね、つけるっていうね、優劣つけるって良くないね。それはもう思いの心だからっていうね、この思いの心はやっぱり消してもらう方がいいのね、楽になるね。思いを消してもらうっていうのがね、感謝のね、第一歩なんよね。だからありがとうございます唱えてると、まず神さんの方は思いを消してくるね、そういう比較する心をね、分別心をどんどん消してくれるから、何を見てもね、価値を生み出せるようにしてくれるよね。そうすると引っかかる心が消えてしまうね。
先ほど言ったのが、春日娘でにも思いの気を切ってくださるというおっしゃいましたけど、私の母は86歳です。いつもは元気なんですが、時々汗が触れたり、それから記憶が少し怪しくなってきてるんですが、それはどういうふうに感覚を結びつけたらいいかちょっとわからないので教えてください。
ね、足がつるっていうのもね、いいよ。ちょっと痛みがとどまった方がいいんよ、まだ。ね、どんな痛みとどまってもね、大きいね、マイナスを軽く消してくれてるね。うん、だから例えば地獄のね、無限の苦痛っていうね、こう味わったら大変なことでね、でもそれをこのようでだからね、6分の1ぐらいで消してくれるね。そうするとね、足がつって痛いっていう姿はどうでしょ。でもこの足がつるのは単にこの世だけじゃないよね。あの世からのいろんなね、働きもね、興味もあってね、それでこの世で足をつるという姿がするだけね。だから自分だけじゃないね、いろんな演者のね、救いにもつながってるんだよね。マイナスには絶対ないよね。喜んでたら大きいプラスが働きに変わるね。もう何か何も本当はそうなんよ。ね、マイナスは一切ないよ、本当はね。特にそれを感謝で受けたら、ね、大きい世界からのね、働き、ね、深い世界から働き全部加わってきてるからね、大きい助けを受けるんだ、ね。まあ、気づかなかったら受けてるんだけど、気づかない心だけがそうですよね。気づいた方が幸せがね、大きく感じられるというだけね。そうね、こういうところに来ないとね、大きいマイナスね、数消えないよね。見かけ
なんですけど、前の時も、ここを皆さんにお電話をして、かなりいろんなことが
出てくるんですよね。だから、消してもらえるね、大きいものを全部浮かべからしてくるでしょ。ね、また演者のマイナス全部ね、集めてくるでしょ、先にね。ね、でこういう場で一挙にパッと消してもらうからね。だからマイナス吹き出したら違うよ。 大きいワイナー消してもらったんよみんなね、その確認よね、ちょっと出てくるのはね、全部含めてよ、ね、
ありがとうございますっていうのは誰かに対してありがとうございますじゃなくて、ありがとうございますということによって一人でその人も周りの人も
一
人
で浮かびます、はい、宇宙の大神様が直接にね、直々に働くでしょ、ね、自分の縁あるもの全部を幸せにしようとしてくるくらいの ねそれでみんなが助かっていくね。
番組という概念がまだ完全に理解できないんですけども、神様が無限のチャンネルを用意して、で自分がその番組を見ているんです。自分と現実は一つなんですか。
そう、自分の見ている番組が自分の受けた一つの世界よね。だからみんな同じ番組見てないよ、全部違う番組見てるのよ、ね、この世っていう共通の番組があってもね、この世が無限にまた分かれてるから、
はい、
ね、一人と一人同じ番組は見てないの。自分の見ている世界が自分のね、見てる番組ね、それ神様から、ね、無限無限チャンネル番組与えてもらって一つを選んで見てるだけだ。
例えばこの場にいる人は全員違う番組を見てるんです
。だから自分と人とって言うといろいろ言うけどね、要は自分の見てる世界が自分の見てる番組。
例えばあの2人人はあの、うん、全員おじさんの話を聞いてますけれども、
うん、みんな違うこと聞いてる。誰一人同じこと聞いてない、ね、同じ受け方絶対してないの、ね、みんな違う番組を見てね、違う受け方をするの。心理をね、いろんな段階のね、解き明かししてるのよね。だから太陽と月と地球の働きってね、これ神様の大きい働きのね、一つの模型なのね。天照大御神様、太陽と見るでしょ。それで月読みの御事を過ぎてみるね、諏訪の御事を地球と見るのよね。この三神はもともと一体の神様ね、大きい天照大御神様のね、一つのね。でその大きな神様の働きを分けて、小さく天照大御神様、ね、土読みの御事、諏訪の御事って分けてるのね。ただ、もともと一体だから分けることはできないんだけどね、その働きをしっかり捉える意味で、ね、説明上分けて説明する。もともと一体なんよね。でその月っていうのは、ね、闇を照らす、ね、天照大御神様の働きでしょ。太陽のね、光を受けて反射して、ね、その闇の世界を照らしてるでしょ。それも光を加減するでしょ、ね、新月になって三日月になってね、満月になっていくっていう姿でね、反射光の量を加減するでしょ。で闇を照らす光の働きも変化してるね。だからその小さい光から大きい光まで自在に加減しながら、ね、闇の世界を照らして、ね、救いを与えてるね。ただ闇の世界っていうのは強い光はね、受け付けないでしょ、ね、柔らかいね、小さい光でダメなのね。そういう意味では天照大御神様の太陽としてのね、大きい光を和らげて、ね、一人一人に合わせてね、必要な光を与えてくる働きよね。ものすごく愛深い働きでしょ。もぐらに太陽の光与えて死んじゃうもんね。 だからみんな神様の愛の働きで、ね、光を加減してそれで幸せをね自分に合わせて与えて生きている姿よね。でもそれも必要なんよね。みんな一人一人成長段階全部違うから、ね、例えば種がまかれてねそれで芽が出て強い光当てたら枯れちゃうよ、ね、やっぱり柔らかい光でね進んでくれないとね、その時にねちょっと霧が立ち込めた方がいいぐらいだよね。ね、だからいろんなね神様の愛の働きがねみんな自分に、ね、合わせて降りてくる、ね、で周りの姿が全部自分を助ける姿を取ってくるのよ本当は ね、 ね環境自体がね自分一人を幸せにする姿で現れてくるね。ただ気づかないだけよ ね、 ね気づく心が感じた心っていうだけでね。だからどんな番組に降りてどんな姿を撮っててもねみんな神様の大きい愛の働きばっかりね早く気づいた人が得するのよね。だからその竹取物語のねこの話もいろんな段階の話があるよ、ね、あと竹っていうのはね心が空になるっていう空っぽになることよね。ここから生まれるのがね素晴らしいねお姫さんよ。本心の自分が、ね、出てくるのよ、ね、本心の自分っていうのはねこのように縛られるも違うのよね。もう神通時代にやっぱりね天に戻るのよ。それまでもこのように執着してねこの世で幸せをつかむっていうのと違うからね。本心の自分を自覚したらね必ず宇宙大に大きくならないとね本当の本源の世界に戻るのにね月に戻り太陽に戻るのがいいのよ、ね、神様で一体化するというのがね大事なのに ね、 ね本当の幸せはこの世になかったの ね、 ね神様の中にあったというね一つのねこれも一つのね例え話だけどねいろんなね意味合いがあるよね。100ぐらい考えてみた方がいいかもしれない。
今度は本が出されますよね。今までの書き込みでやったりとか、ものが一般書店に置いたのは本が出るじゃないですか。そうすると、認知度というか、同じ基準というか、隠れるというか、後ろに下がっているというイメージがあるのが、なんかこう、次元が変わって、一気に前に出てくるイメージがあるんですけども、それについて、どういう、なんか、大きさんでという考えがあるのかなと思って。名前
が
入れるっていう
か。ね、ありがとうございますってね、唱えたらみんなね、ありがとうおじさんよ。今まで私一人だったから、ね、それはね、集中攻撃食らって大変だった。でも、大勢生まれてきたからね、神様は大勢ありがとうおじさん生まれたから、もう大丈夫っていうね。私は関係ないのだから、ね、ありがとうございますの神様が働いているのよ、ねね、私のね働きでどうこう違うの、ね、ありがとうございますっていう今日の神様が大きく働いているだけです、ね、だからみんなをねありがとうお姉さんにするのよ。ありがとうお兄さんにしてね神様が大きく力を振るうだけね。だからそういうね、神様の大きく働く時期になったというだけね。うん、あの本もね、だから神様がね、ね、そういう必要な人を使って、ね、作らせて、ね、みんなの手に渡るようにね、渡りやすくしてくれただけね。だから私は全然関係ないの。ね、もともとね、神様から受けた言葉はね、全部ね、ね、そうじゃ国政自由でね、無料贈呈で、もう関係も全部放棄してね、みんな自由にお使いくださいって形取ってるから、ね、それどういう形で生かしてくれてもいいのね。だから心あるね、出版社が、ね、この善意でね、神さんの言葉をみんなにね、伝えてあげようっていうことでしてくれてるんだよね。素晴らしい本になってるね、あれね。読みやすくしてくれて、ね。でもね、みんな神様の大きい光がね、 声注がれてるからね、神様が起き働いててね、すごいね、奇跡を起こす力になってね、あの本が活躍するよ。私は関係ない。みんな神様がする働きだしてね。そのうちに私忘れられてしまう。本が手厚になっていくんじゃない。本能が本物って言う。つないでね、無限の無限の輝きいっぱいというふうに言うとね、光の中へ自分を置けるからね、そこからね、自然に出てくるのが光のね、放射やね、光が発揮されるね。でも思いの心だとね、思いを撒き散らすよね。そうするとみんなにマイナスをね、与える可能性が大きいでしょ。思いの縛りを与えてしまうこともあるよね。だからまず光に戻った方がいいね。神様の光いっぱい浴びてね、それで、ね、自然に任せした状態で光を振りまいてもらうね。それも必要なところに必要なだけの光を与えてもらうね。光の加減してもらわないとね。ね、強い光ばっかり与えた命がね。ね、神様に光の加減もしてもらいながらね、光を振りまくね、そういうお手伝いをね。だからまず光に戻る、ありがとうございますと唱えてね、光の字に戻してもらって、自然に任せって言うんだよね。
ね、うん。ありがとうございます。それで、次の時の音楽の一つのテーマは、今度は自分の運命は自分自身の作品でという、ところを一つは我々のテーマにしていきたい。もう一つは、今日はあの無限の無限 の, あの番組、チャンネルのことが今その中にある中で、ちょっと皆さんがポッと来てましたので、あの無限の無限の番組とチャンネルについて、まあ、なぜ無限の無限なのかということで、そういうテーマです。の二つだ。
アンコール。